皆さんおはようございます。今日はこの1年間お話をしてまいりましたパウロシリーズパウロの最終回であります。ちょうど40回目になりますけれども、1年早いなと思いながら、メッセージの準備をしておりました。40回、今日入れて40回にわたってお話をしてまいりましたけれども、お話ししたいなと思っておりましたことで、できなかったこともたくさんあります。それほどパウロの残したものは、大きいわけでありますが、1年かけてこの彼の足跡、人となり、教え、いろいろとお話をしてまいりましたので、なんとなくパウロという人の姿みたいなものが、皆さんの心の中に残って、いればいいかなと思っております。で、今日はそのまずですね、この1年間を振り返ってみ、たいと思うんですけれども、まずパウロの一生ですね。パウロという人はその生まれたのはですね、イエス・キリストの誕生より少し後ぐらいだと思います。ですからそんなに年齢の変わらない、イエス・キリストとそんなに年齢は変わらなかったと思いますけれども、しかし彼が生まれたのはタルソスというですね、イスラエルではない北の、今のトルコにあたります小アジア半島の町で生まれ育っております。生粋のユダヤ人として、ベニヤ民族というですね、ユダヤ人はその12の部族がありますけれども、彼はこのベニヤ民という部族に属しておりました。で、彼自身ローマの市民権を持っていたと書いてありますから、彼の家は多分何かその大きな商売をしていたか、あるいはローマ帝国と関わりのあるような役職を与えられていた人ではなかったか、そういう家であったのではないかと思われます。彼は後にですね、このエルサレムに参りまして、そこでガマリエルという当代随一の学者のもとでユダヤの律法について学びました。ファリサイ派という特にこの律法の教えに厳格なグループに属して、そこで英才教育を受けました。将来を嘱望されたファリサイ派のエースでありました。教師としてファリサイの教えを教えていたわけです。で、このパウロとイエス・キリストが直接出会ったということは聖書の記録にもありませんし、パウロもそれはそういうことはあったと言っておりませんので、直接は会ってないようですけれども、この福音書を見るとですね、このイエス・キリストとファリサイ派というのは何かというと、ファリサイ派がキリストのやっていることに文句をつけたりして、この関わりがあったわけですね。ですから直接は会っていないでしょうけれども、パウロはキリストのことを、イエス・キリストのことを知っていたと思います。で、キリストが十字架にかけられて亡くなった、その後3日目によみがえられたわけですけれども、天にお帰りになって、そしてイエス・キリストの弟子たちを中心にですね、このナザレのイエスこそが我々ユダヤ人が待ち望んだメシアである、そしてイエス・キリスト、イエスをキリストと呼びメシアと呼びですね、このイエスは、イエスこそが人間の罪を救いくださる救い主なんだということを、言い始めたわけですね。最初は、ユダヤ人の、ユダヤ教の一派として、イエスこそがメシアだということを言っておりました。ところがですね、このイエスをメシアだと信じる人たちのグループがエルサレムを中心に非常に大きくなって、一つの大きな運動になったわけです。で、その中の一人のステファノが、 ユダヤ人を前にして、イエスのことを大胆にこの証しをした、告白をしたわけですね。イエスはメシエであると、今は天にお帰りになったけれども、父なる神の右に座しておられるというような話をしたときに、それを聞いていたユダヤ人が一斉にステファノのもとに駆け寄って、彼を捕まえてですね、都の外で石打ちにして、殺したわけです。その着物の番をしていたのがパウロだったんですね。だからやっぱりパウロとそのイエス・キリストというのは直接会ってませんけれども、非常にこう近い、まあ、ギリギリの、まあ、言ってみればニアミスというかですね、そんな感じでいたようです。そして、パウロはその後ですね、このイエスはメシアであると信じるグループを憎悪してですね、憎んで、そしてこれを信じる、このことを、まあ、イエスをメシアだと信じる人たちを捕まえて牢に投げ入れたり、あるいはこれを殺したりというような、まあ、迫害の、指導的な立場に立ちまして、そしてある時この教えがパレスチナだけではなくてそこから外れた町にももう飛び火しているということを聞いて、ダマスカスというですね、ダマスコとかダマスカスと言いますけれども、このエルサレムからはるかに離れた町までわざわざ行ってですね、そこにいるこのイエスをメシアと信じる人たちを捕まえようと思って行ったわけです。ところがその町の外で光に打たれて目が見えなくなって、そして地面に突っ伏しているときにイエス・キリストの声を聞くんですね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのは痛いだろうと。その声を聞いたときにパウロは自分のやったことは間違いだったということに気づくんですね。イエスは確かによみがえって、そして生きておられるんだということに彼は気がつきました。目が見えなくなったんですけれども、町に入って彼が捕まえようと思っていたこのイエスをメシアと信じる人たちの中の一人のアナニアという人に来て祈ってもらったところ、目が見えるようになって、その時から彼の人生は全く変わったわけです。イエスを迫害する者から今度イエスを宣教する者に変えられました。で、その後彼はエルサレムに行ってですね、このイエスの弟子たちの仲間になろうとしたんですけれども、当然そこにいた仲間弟子たちは、昨日までというかこの前まで、迫害のリーダーだったパウロがですね、自分たちの仲間になりたいと言ってもそんなにすんなり受け入れるわけにはいきません。しかしそれを助けたのはバルナバでありました。バルナバはパウロが確かにキリストを信じて変えられたこと、そしてすでに多くの人たちにイエスのことを話しているということを伝えて、パウロはイエスキリストの弟子の仲間入りができたわけであります。それから彼は3年ぐらいいろんなことがあってアラビアに行ったり、あるいは自分の故郷タルソスに戻ったりしておりました。すぐに宣教には行けなかったんですね。その話もいたしましたけれども、でもその期間におそらくパウロは祈りの中に、あるいはいろんなこのアラビアに行ったということですから、砂漠の中で断食をしたりしてですね、いろんなことを経て神様からこれからあと彼が伝えていくその福音をの啓示を受けたんだと思います。そして彼の中でいろんなことを考えて、そしてこの準備をしたわけですね。で、時満ちて宣教旅行に出かけてまいりました。この話もいたしましたけれども、3回の宣教旅行に行ったということが聖書に書いてあります。彼のまず生まれ故郷タルソスのあたり、小アジアから始めて、やがてはギリシャ、ですね、マケドニアからギリシャまで、この地中海の北部の地域沿岸に、キリストの福音を伝えてまいりました。何百キロ、何千キロという旅でありましたけれども、そこで彼はまずですね、ユダヤ人の街道を訪れて、そしてユダヤ人に福音を伝えるんですけれども、ユダヤ人はことごとくこの福音を受け入れない。むしろパウロを迫害する。で、パウロは仕方なく、異邦人に、そこに集まってきているユダヤ異邦人にお話をすると、異邦人は喜んで、キリストを、イエスをキリストとして受け入れる、信じる。そういうことがこの起こっていって、 パウロはこの異邦人の使徒としてですね、異邦人の宣教者として用いられていくようになったわけです。そして3回目の宣教旅行の後半で、彼は自分はエルサレムに行かなければならない、そしてそこでどんな目に遭うかわからないけれども、神様の福音をどこに行っても伝えなければならない、やがて彼は捕まえられてもしかしたら死ぬかもしれないということを感じていたわけですが、エルサレムに行って確かに彼は、予想した通りに捕まえられて、いろんなことを経てですね、最終的にはローマに行ったわけですね。ローマ帝国の首都であったローマに行きました。でもその間、お話をしたと思いますけれども、それまで彼は話すことができなかった大祭司であるとかローマの総督であるとかですね、あるいは王であるとか非常に重要な人たちに直接このキリストの福音を伝えるチャンスが与えられました。そしてローマに行ってからはまたローマでも多くの人に福音を伝えることができたようであります。その後、おそらく65年とか7年の頃にですね、ローマ皇帝ネロの時に殉教したというふうに言われております。これがこの非常に短くまとめたパウロの一生でありました。パウロの残した業績、たくさんありますけれども、主なものはこのようになると思います。キリストの福音を世界に広めたということですね。パウロから直接キリストの福音について聞いた人たちは、その当時だけ、そのパウロが直接聞いた人だけでもですね、聖書に記されているところからだけ見てもですね、数万とか数十万とかの数になると思います。すごい数の人たちですね、メディアもない時代に、自分の足で歩いて、また神様から導かれて、時には大勢の群衆の前で、時には、1人2人の人たちに対して、彼は福音を伝え続けていきました。またキリストの福音を伝えて信仰に入った人たちをですね、教会として、まとめていった、組織していったんですね。聖書にあるだけでも20以上の教会を各地に設立しております。もっと多くの教会を作ったと思います。そしてその教会に宛てて、あるいは教会の指導者たちに宛てて手紙を書きました。で、聖書の中にあるのは10いくつですけれども、おそらくパウロはもっと多くの手紙を書いたと思います。筆まめの人でしたね。女性の品格という本が最近売れているそうで、私の嫁さんも買って品格を身につけようと思って読んで、おりますけれども、一番最初に書いてあるのは令状を書くというですね、本人一番ショック受けておりましたね。ああいうのが苦手な人なので、品格のある女性は令状を書くんですね。今更っていう感じもしますけどね、こういうのメールの時代にとかと思うんですけども、確かにそういうことが今失われておりますが、別にその女性の品格の話じゃなくて、パウロは本当に筆まめな人でですね、当時まだ紙も筆もそんなにない時代でしたけれども、彼はとにかく時があれば、彼は直接書くことはなかったようですけれども、一緒に旅をしたテモテであったり、シラスであったり人たちに書かせてですね、手紙を書いた。パウロの一日というのは、旅をして行った先で福音を話して、夜になったら手紙を書いて、そしてまた日が昇ると旅をして福音を語って手紙を書いてですね、それの繰り返しだったと思います。で、そのうちの一部が今聖書として残ってですね、世界中でこうして読まれているわけです。また各地で福音を伝えて、キリストを信じる人たちが起こされただけではなくて、その中でも特に、大切な人たちを弟子として訓練いたしました。テモテやテトスや あるいはアポロやですね、いろんな人たちが名前が聖書に残っております。キリストに出会って、あのダマスコの門外で救われて、このキリストによって人生を変えられてから、殉教するまでの間、おそらく30数年ぐらいですね。その間にパウロは本当に多くのことを成し遂げていったわけであります。パウロの教え、このことについてもお話ししてまいりましたけれども、大切なものをいくつか、ピックアップしますと、まずキリスト論、イエス・キリストは神の子であり、完全で唯一の救い主であるという、これはもちろんパウロがその発見したことじゃないですよ。その もちろん、イエス・キリストは神の子である完全な救い主であるということは、その当時のクリスチャンがみんなそうだと信じておりましたけれども、そのことをですね、きちっと組織的に説明したのがパウロなんですね。まあ、幸い私たちのもとにパウロの手紙が残っておりますから、まあ、パウロが教えたというふうに思いますが、もちろんパウロだけの教えではありません。だからそれをきちっと教えてくれたんですね、パウロは。またそれだけではなくて、イエス・キリストは2000年前に死んで蘇った、今の私たちの立場からすると死んで死んだだけではない、蘇って、そしてキリストを信じる人たちと一緒に生きておられるんだと。でこの話は私強調してきたと思うんですね。これパウロの強調点だったんです。イエス・キリストは過去の人物じゃない、現在のそして未来の人物なんだ。目には見えないけれども、キリストを信じる人たち一人一人と共に来てくださる方なんだ。それがパウロのこのキリスト論の非常に重要な教えであろうと思います。また救済論というふうに言えると思うんですが、そのキリストを信じることによって罪が許され、そして神のことをされる。ファリサイ派としてパウロはですね、律法を守ることによって、義と認められ救われようと努力したんですね。最初の30年間はそのために費やしたわけです。どうすれば律法をきちんと守ることができるのか、神の前に正しく認められるのかといって、本当に死に物狂いの努力をした人でした。しかし彼は律法を守ろうと思えばすればするほどですね、自分の中には神を喜ばせる自分がいないということに気がつくんですね。そのジレンマに苦しんでたわけです。そして彼はそのイエス・キリストに出会って、キリストによって私はそのキリストの十字架によって罪が贖われるんだと。自分が一生懸命努力して罪はなくならない、いや努力すればするほど罪は増えていく、でもイエス・キリストの十字架によって罪は全て清算される。そのことに、彼は出会ってというか、そう確信して、そして全ての人たちに、でこれはユダヤ人だけじゃない、異邦人にもう全世界の人たちに、イエス・キリストは救い主であるんだと。イエス・キリストの十字架を信じる者は全て罪許されて神のことされるんだ、そう説いたわけです。またパウロの教えは、いろんな教えがありますけれども、教会論ですね、教会について教えた。パウロ以外の手紙や福音書の中にも教会の教えありますけれども、やはりこれもパウロらしいというかですね、組織的に教えております。教会というのはキリストの体であると、キリストは目には見えないけれども教会の頭として今存在している。私たちはこのキリストの体の部分だと、一人一人が部分でそのキリストの体にこの結ばれていく、そしてお互い一人一人がまた結ばれていく、それぞれには賜物が与えられている。その賜物を生かしてお互いに結び合わされていくときに、この人の集まりがキリストの体になるんだと。この罪人の集まりがキリストの体になって、キリストの意思を、神の意思をこの地上に実現する場所になるんだ、そう言ったんですね。また教会を通して人と人は和解し、また神と人が和解していくんだ。教会についてそのように教えました。そして人間論というか、そのイエス・キリストを信じてキリストが私たちのうちに生きておられることによって人は成長していくんだと、作り変えられていくんだ、これもパウロの大切な教えでした。今回のシリーズで取り上げられなかったあのことの一つにですね、ガラテヤの手紙の中にパウロが教えております御霊の実についての教えがありますね。御霊の実、愛、喜び、平和、平安、寛容、親切、善意、仁和、自制ですかね。この御霊の実、つまりその私たちのうちに神の御霊が、キリストの霊がおられるときに、人間はこのキリストによって生きていくときにですね、自然にそのような実が実っていくと、成熟していくんだ。喜びの実であり、愛の実であり、誠実の実が実っていくんだ。逆に言えば実らない人はキリストが中で生きていないということになるんですね。実るということはキリストは生きている、その証拠なんだ。そういうふうに彼は言っております。一 人は変えられていく、作り変えられていく。そのことはパウロ自身が実は経験したことだったんですね。パウロは迫害者でした。キリストを迫害する人物であり、その指導士的な立場にあった人でした。そのパウロがですね、本当にもう一瞬にして作り変えられて、キリストを宣教する人になったんですね。180度の変化ですね。そして自らは最後は迫害されるものとして殉教したんですね。死んでいくわけです。人を捕まえて殺していた人が捕まえられて殺されたわけですね。むしろそれを喜んでその死に向かっていた。先週お話しいたしましたけれども、パウロは死を恐れなかったんですね。死をもって人を支配していた人が自ら死を恐れない人へと変わっていったわけです。また律法に命を懸ける人から信仰に生きる人に変わっていきました。先ほども話しましたようにファリサイ派の人物としてですね、律法を守り教え、とにかく律法が最高だと、律法に準じるんだと思っていた人ですけれども、イエス・キリストに出会ってからは、律法はむしろ人を罪の中に閉じ込めてしまうんだ。キリストだけが罪から解放する。そしてそれは信仰によって起こるんだと。それまでは律法の人ですから、あれをしなきゃいけない、これをしなきゃいけない、これをしてはいけない、あれをしてはいけないですね、そう言ってた人です。ところがある時から、何かするということとは全く関係ないんだと。信仰が大切なんだ。信じることによって私たちは救われるんだ。あれせいこれせいと言う人が何もするなと言い始めたんですね。何もしない方がいいと。信仰だけなんだ。そういうふうにも本当にコロッと変えられたわけであります。またユダヤ人から異邦人へと、まあこれは変化していったといいますかね。そのかつてファリサイ派として彼はユダヤ人中心、ユダヤ人が最高、神に選ばれた特別な民族、ユダヤ人が神によって救われるようにと思ってた人ですね。それがいや、救いは全人類に与えられた、異邦人にも与えられているんだ、異邦人も救われるんだと。でもその心の内にはユダヤ人に対する熱い思いを持ってました。彼もちろんユダヤ人でしたから、友達もいたでしょう。かつてのファリサイ派の同僚もたくさんいたでしょう。ああユダヤ人に早くキリストを信じてほしい、このメシアを信じてほしいと思いながら、でも語れば語るほどユダヤ人から迫害が受ける。反対にちょろっと言っただけで異邦人はどんどん信じて、信仰を持って、そのジレンマにいつも彼は悩んでおりました。またかつては人を裁く人だったパウロが人を愛し育てる人に変わっていったんですね。マルコのエピソードはこのシリーズの中でもお話ししたと思いますけれども、最初の宣教旅行の時にパウロとバルナバ、そしてマルコを連れて行ったんですね。でマルコは途中でどういう理由か知りませんから帰ってしまった。宣教旅行を途中でやめてしまったんですね。で2回目の旅行に行こうとした時に、バルナバはマルコをもう一回連れて行こうじゃないか、もう一回チャンス与えようじゃないかと言ったんですけども、パウロはいや、あんな途中で帰るやつは足手まといだから、連れて行きたくないんだと言ってですね、ここでパウロとバルナバが大喧嘩をして、そこで二人は別れて宣教旅行行くようになったって話がありましたね。ところが晩年のパウロの手紙を見ると、今マルコはそばにいるんだと、こんなに役に立つ人はいないんだと言ってですね、パウロのこと、マルコのことを大変重宝がっている。パウロ自身もやはりキリストに出会って変わったところもありますけれども、その後もですね、彼はキリストによってこう変えられ続けていったんだと思うんです。そういうことは挙げればキリがないぐらい、またこの詩集の中でもいろいろとお話をしてきた通りであります。でも彼の生涯はもちろん、平坦なものではなかったですね。本当にもう痛みと苦しみの連続でした。彼は持病を持っていたという話をしました。頭痛であったのか腹痛であったのか分かりません。一説によると彼は、背中の曲がる病気、その昔はセムシ病といったようですけれども、差別的な言葉ですから今使わないんですけれども、そういう病気だったんじゃないかという人もおりますし、目の病気だったんじゃないかという人もおりますけれども、いずれにしてもパウロはこのいつも病に悩まされていたんですね。そう自分で言っています。常に痛みがあったんです。でもそれでもその痛みを押して彼は旅を続けました。もう痛いから今日はやめとこう、もう宣教はやめとこうということはなかったんですね。また、何度も死にそうな目に遭いました。 ナンパしそうになったこともあるし、強盗に襲われたこともあるし、石打たれたことも、鞭に打たれたこともある。数えきれない困難があったんですね。だからキリストに出会って宣教者になってですね、もうあとはやることなすことうまくいって、何の試練も困難もなかったわけじゃないんですね。やればやるほど困難にぶつかっていったんです。でも彼はそこでくじけなかった。なぜか、フィリピの4章の13節で、私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能だと。私を強めてくださる方がいるんだと。困難はあるけれども、私を強めてくださる方があるので全てのことは可能なんだと。私は全てできると言ってるわけじゃないんですね。私を強めてくださる方があるから、その方によって私は全てのことは可能なんだと、そう告白して、そしてその通りに彼は幾多の試練を、困難を乗り越えていったわけです。また痛みや苦しみ、悲しみの中にありましたけれども、彼のうちにはこの消えない喜びがあったんですね。どんな苦難のうちにあっても喜びに満ち溢れていますと言ってます。どんな苦難の中にあっても喜びに満ち溢れている。やればやるほど苦労が増えるんですね、パウロの一生というのは。語れば語るほど迫害されるわけです。旅を続ければ続けるほど痛みは増したでしょう。教会を建てれば建てるほど教会の問題が増えていくわけです。弟子を訓練すれば訓練するほど問題が起こっていくわけです。もういい加減にしたい、してくれと言いたくなるような人生だと思うんです。でもですね、その彼の内側にはですね、その逆のことが起こるわけです。しんどいことや苦しいことがどんどん増えれば増えるほど内側から喜びが満ち溢れてくる。どんどんこの喜びがしぼんでいくわけじゃなくてですね、どんどん増えていくっていうんですね。苦しいことがあればあるほど喜びが増えていく。まさにこの彼の内側にあったキリストご自身が彼を動かし、彼を喜びに満たしていった。このパウロを動かしていったわけであります。で、私はこのまとめをしながらですね、この1年の説教を振り返って、そしてパウロがどんなことをしたのかな、どんなことがあったのかな、何をこの中からお話ししたらいいのかなというようなことをいろいろと考えながら今日の話をまとめておりましたけれども、そんな時にですね、この一つのフレーズがこの私の心の中に、なんというかこう湧き上がってきたんですね。こんなことあんまりないんですけど、私の場合、それは何だか出会ったかというとですね、俺の話をするなという、パウロにそう言われた気がしたんです。わかりますか？私パウロの話を1年間してきたんですけど、最後の最後にパウロに怒られたんですね。俺の話をするなと。じゃあこの1年何だったんだかという方ですけれども、まあ、大どんでん返しですね。パウロについてずっといろいろ話をしてきたんですけど、パウロはパウロの話をしてほしくなかった。俺の話をしないでくれと、そう言われた気がしたんですよ。これ実に不思議ですね。本当に パウロのことを、もちろん私はパウロの話をしてきたんですけれども、でもパウロのことを考えれば考えるほど、実はパウロではなくてですね、このパウロを生かしたキリストを見てきたんだな。このキリストという方を、このパウロの生涯を通してまた改めてその働きを知ることができたんだなというふうに思ったわけです。迫害者であり、そして、立法の人であったあのパウロを、キリストを伝え、信仰と恵みと愛の人に作り変えたのは 他ならぬイエス・キリストなんですね。またパウロを導き続けたあらゆる困難と痛みと苦悩の中でパウロを決して、挫折させずに、パウロも辞めたいと思ったことあったと思うんですけれども、それを導き続けたのはイエス・キリストご自身だったわけです。そしてパウロが生み出した、パウロの神学なんて言いますけれども、パウロの語った教えやその手紙、その神学というものはパウロが作ったものじゃないんですね。このイエス・キリストがパウロを通して、教えてくださったことなんです。だからパウロの話をしちゃいけなかったんですね。キリストの話をしなきゃいけなかったんです。でパウロ自身、この有名なコリントの手紙の中でこの言葉を言ってますね。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなんです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これまさにこれパウロ自身の告白ですね。この1年かけてつくづくそのことを思います。これはパウロ自身の告白であった。キリストと結ばれる人、このことについても繰り返しお話をしてまいりました。ギリシャ語ではエンクリストですね。キリストのうちに、キリストに浸されて、新教導化しキリストに結ばれてと訳しましたけれども、インクライストですね。これパウロが作った言葉です。キリストの中に自分はいるんだと。In Christ、 With Christ ではないんですね。キリストと共にいるわけじゃない。もちろん At Christ ではない。キリストのところにいるわけじゃないんですね。In Christ だと。キリストの中に私はいる。あるいはキリストが私のうちに生きておられて、キリストとしっかりと結ばれる人は新しく創造された。パウロが新しく創造されたんです。でもパウロはここで誰でもと言ってる。誰でもキリストと結ばれる人は新しく創造されるんだと。自分と同じように、あなたがどんな人であろうとも、キリストはあなたを作り変える、新しく創造するんだ。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じるんだと。罪深い自分はすべてキリストによって過ぎ去らせていただいて、新しいものが生まれてくる。このことをパウロはキリストにダマスコ門外で出会ってから30数年間の生涯味わい続けたんですね。キリストと結ばれるときに、私は新しい、今日私の中に新しいものが生まれた、ああ昨日まで私が苦しんでいたあのことはもうない、昨日まで私がくよくよしていたことはもうなくなったんだ、昨日まで私を苛んでいたあのものはもうすべてキリストによってなくなったんだ、いやむしろ新しいものが生まれたんだ、そう味わい続けていった。だから俺の話はするな、頼むから私を作り変えて導いて生かしてくれたイエス・キリストの話をしてくれ、そしてみんな同じように、私と自分と同じように、パウロと同じようにキリストによって生かされてほしい、キリストによって新しく作り変えられてほしい、キリストによってあらゆる苦難を克服してほしい、キリストによって死をも乗り越えてほしい。これがパウロのメッセージであります。お祈りいたしましょう。深い天の父なる神様、この1年間40回にわたってパウロの生涯や、またその教え、また彼の業績などを通して、あなたの素晴らしい御業を味わってまいりました。そして最後に行き着いたのは、確かにイエス・キリストはパウロの地に生きておられたということです。そしてキリストはパウロと同じように私たちのうちに生きてくださり、私たちがキリストのうちにありたいと願うならば、同じように新しく創造されるということを信じて感謝いたします。神様、どうぞ私たちをパウロと同じように、キリストをただ一人の主とし、 キリストを導き手とし、キリストにより頼み、キリストと語り、キリストに祈り、キリストに生かされていく、そしてキリストと共にこの世を終わっていく、そのような人生を歩ましてください。私たちもまた一人のパウロとなりうると信じます。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんに最後に目を閉じて祈りの姿勢のままお聞きください。私は皆さんに問いかけたいと思っております。それはこの1年間パウロの生涯について学ばせていただきましたけれども、皆さんお一人お一人の中に本当に今イエス・キリストが生きておられるか、キリストを心の王座に招いて、キリストによって人生を歩んできたか、そしてこれからも歩み続けていきたいか、いやもしかするとイエス様は少し遠くに行っていらっしゃるような、あるいは私の心にいらっしゃるけれども時々困った時に語りかけるだけのような、私はキリストに全部包まれているという実感はなかった、そう思われる方もあるでしょう。どうか今一人お一人、本当に新たに与えられた大切な大切な人生がイエス・キリストにあってこれから豊かに光り輝いていくために、どうぞイエス様は我が家にお入りください、いや私の心の中心にいてくださって私を導いてくださいと祈ってください。あなたも新しく創造されたもの、そして古いものは日々過ぎ去って新しいものが生じていきます。どうぞそのことを信じて祈り続けていただきたいと思います。あなたの中にある困難や問題や障害や苦しみや、それらのものはすべてイエス・キリストによって取り去られていきます。いやむしろそれらのものがあるからこそ私たちは本当の喜びに満ち溢れます。イエス様、どうかお一人お一人のその全身全霊を包んで、あなたにある本当の喜びを、また充実した人生を歩ませてくださるようにお願いいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。